かな。あ、一応だから、あとラシーン君も、
うん、
この前人生相談した
方
ですね、
はいはいはい、
うん、またねお悩みが来てるんですよ、
うん、悩み大きい人生ですね、
ねえ、うん、いつも楽しく拝聴しております。以前の放送ではスカイプ人生相談にて自分のしょうもない悩みを聞いていただきありがとうございました。吉田会長の指導を参考に今後はモノマネを頑張っていこうと思います、うん、オリジナルのモノマネな、
うん、
な、人のモノマネのモノマネじゃなくてな、っていうふうなアドバイスをしましたよね、
はい、
ちなみに吉田会長の人がやらないモノマネをしろとのアドバイスのもと、現在安田純平さん（括弧うまる）のモノマネに、分かっています？
安田純平、あ、はいはい、はい、
あの拘束された、
うん、ドキザ・ノンフィクション
でもやってましたよね、
はいはいはい、
に挑戦していますが、
うまるっていう
なかなか、私はうまるです、そういう感じですよね、
はいはい、
なかなかうまくいきません会長なりのコツなどあればまた教えてください、
はい、
特徴はそんなにねないですよ、ボソボソと喋る感じの人ですよ ね、まあ、ザ・ノンフィクションを見て勉強すればいいんじゃないですかね、うん、奥さんが歌ってるところを写真撮ってるで、
はい、
あれですよね、
スピリチュアルっぽい感じの、
ね、縄文系 の、 あの奥さんのね
あれ良かったですよね、はい、うん、やっぱ最近面白いよね、
いや外れなしですよね、うん、最近は、まあ、前回もね覚醒剤で捕まっちゃったやつとか、ねうん、
はいはい、あれあのずっと前にやって
やってましたよね、
ぶつ切れで終わっちゃってたところだったんですよね、
あ、
だから続きなかったからどうなったのかなと思ったらそれだったからね、うん、ただあれちょっとさ、サンサーラが弱くなってない、
どういうことですか、
あの終わりの方でサンサーラが入って行くじゃないですか、
はい、生きてる、そう、でもそう、生きている、
でもそれが前回あの前まではいきなりその、はい、生きてから入ってたんですよ、
あ、
だけど今なんか最近新しくなって、
はい、
伴奏みたいなのが先に入るんですよね、
はいはいはい、
だからお来た来た終わる終わるっていう、はい、まとめ入ったみたいなのがちょっと最近弱くなってる気はする、
まあ、入り方のカッティングの仕方で、うん、なんていうかね、そのグッとくる感じは確かにね、
うん、そうなんですよね、だからそれぐらいで、
はい、静かな感じになってますね、うん、
まあ、
でもただこの前の万引きランナーの時とかはあの、ね、サンサーラで感動的に終わるのかと思ったら、
うんうんうん、あんな意地悪な編集あります
いや、まあ、まあね、
いやだから僕あれ見てからさ、うん、翌週とかその次とかも、うん、綺麗に終わってもいきなり画面が暗転してさ、
はい、
なんか字幕だけで、
うん、
しかしその後死亡したみたいなさ、うん、そういうのになるんじゃないかと思って、あのギリアークさんとか特に
ギリアークさんとかね
なんか何年永眠みたいな感じでさ、はい、出ちゃったら嫌だなとか思ったりとかしましたけどね、
うん
うん、ちなみにギリアークさんって、
はい、
若い頃見たことあります？
生でってことですか？
いや、あの
写真とかありますよ、
動画で見たことあります？
うん、ないかな、
ね、あれ見てほしいんですよ、あの寺山修司のさらば箱舟、
あ、はいはいはい、
あれに、
はい、
あの大道芸人の一座の一人として出てるんです
けど、ギリアーク尼崎さんが、
うん、あのね、めっちゃ鉄腕の友に似てるんですよ
どっち、
あのむしろ
もちろんあの、
あの痩せてる方ですね、顔が長い方です、
はいはい、
そう、あの人に青の方、
うん、髪がツンツンしてる方ね、
そう、あの人、あの本当にね、むしろ今の鉄腕の友に激似なので、
はい、
不思議な感じ受けますよ、昔の映画なのに今の鉄腕の友
なんでだろう、なんでだろう
ってちょっとそういう動きしてるんですよ、
はいはい、
で
ちょっと海の中の昆布みたいな動きを
で、これ何これ、怖いって思ったら、
はい、
うん、なんかちょっと、あ、見たことあるなと思ったらギリアークさんだったんですよ、
あ、うん、ゼロティライミン、
うん、はいさらば箱舟です、はい、
さらば箱舟、まあ、出ててもおかしくないですもんね、うん、もちろんね、あの経歴とかからしたらね、うん、
はい、
はい、で、まあ、ラシン君ね、
はい、
ところで前回の放送で言わせたんですが、嫌なウェイ飲み、まあ、ウェイ系の飲みでね、うん、いろいろ振られるから嫌だっていうね、文化系のラシン君としては、
はい、
を乗り切る策として、ある時期謎かけキャラ何々とかけて何々ときます、その心はってやつですね、
はいはいはい、
謎かけキャラに挑戦したことがありました努力の方向性が間違ってるんですよね、うん、この方ね、うんうん、ただ口述する理由により断念しましたがここで一つ披露させてください。トウモロコシの会、僕は怖くないとかけまして、防衛大臣と解きます。その心は、どちらも勇気が出て 今に靖国も行くでしょう。防衛大臣がね、靖国神社に参拝しますね。はい。まあ、いろいろね、批判とかもありつつ、うん、まあ、どっかのタイミングでは行きますよね。うん、
はい。
今に行きますよね。
はい。
なので、勇気、吉田勇気、うん。
はい。
勇気が出て、今に、靖国。
はい。太田靖国が。
菅さんの本名ですね。
はい。
も行くでしょう。
うん。ちょっと嬉しいけどね、正直。なんか。
いやまあ、後でちょっと公表します。
はい。はい、
評価はティラミでいただければと思います。
うん。
謎かけの問題点は、整うまでに時間がかかること。かっこ、即答できるネズッチは、さすがプロです。時間かけて、いや、
それで待ってんだろうね、この人、
うん。仮に会心の作品を繰り出したとしても、おーといった反応が関の山で、笑いも盛り上がりも起きないこと。
うん、
まあ、モノマネと違って、確かにね。
う
ん、まあ、
そうだね、うん。
この2点です。ウェイのみの乗り切り方として、かつて同じ営業マンをしておられた菅さんの意見もぜひお聞きしたいです。長くなりすいません。次は階段を送ります。それでは、PS。先日人事異動の発表があり、鳥取残留となりました。今後も、
うん、よかったね。
いやいや、よくないんでしょ、だから
行きたかったって帰ってましたもんね、こっちの東京とか。
そうですね、そうすればこんな上に飲みに行かなくて済むみたいな、ね、うん、感じでしたから、はいはい、今後とも日本最果ての地からキラジオを、あなたの うんうん、キラジオを応援させていただければと思います。よろしくお願いしますと、
はい、いやーね、
いや謎かけはね、謎かけでいいんですけど、うん、ダメだねこれは。いや三掛けはダメよ。二掛け三掛け、
うん、
まあ二掛けはいいけど、うん、三掛けは基本ダメです、
うん、
それでうまくても面白くないんで、
うん、
謎かけで切れ味のが大事なんで、
はいはいはい、
逆に言うと三掛けで面白くするにはよっぽどのネズッチレベルの、ネズッチに準ずるような腕がないとダメですよ、う
ん、はい。苦けとかの意味が分かん
ない。だからこれは勇気が出て、今に、
靖
国も行くし、三掛けでしょ、
うん、ああ、そういうことか。う
ん、どちらも〇〇でしょう、ぐらいの一掛け、
うん。あ、なるほどなるほど。
うん。じゃあ基本ダメですよ。
ちょっと真剣ですね。
いや、だからほんとモノマネとか謎掛けとかさ、舐めてんのかな。俺たちは命かけてやってんだよ。モノマネも、謎掛けも。
はいはい。まあ、でもね、うん。
手本見せてあげましょうか。
はい、お願いします。
ラシーンの、このお便りとかけて、うんこと解きます。その心は、どちらもクソでしょう。ヨシッチです。
おー。
ヨシッチです。
おー。やっぱ会長をもってしてもこの反応になっちゃうもんね。
こんな素晴らしい謎かけをとっさにやったとしてもね。
おお、
ラシンの整いました。ラシンのこのお便りとかけて、
うん
うん、見ごう見ごうを逆さから読んだと解きます。
はい、
その心は、うん、どちらもゴミでしょう。
おお。今腕を叩いてますけれども、はい、
これが腕だよっていうね、
はい、
叩きすぎてちょっと真っ赤になっちゃった、
真っ赤にな
ってますね。恥ずかしくてちょっと叩く力が入りすぎて真っ赤になっちゃってますけど、
でもね、そう、確かにちょっと努力の方向性間違ってますよね。
で、
う
ん、ちょっと、
うん、
あのね、拙い方が笑いにはつながったりしますからね、はい、謎かけは。
どういうこと？
いや、だから、あんまり綺麗に決まりすぎてても、だから、ラシンクも言ってるじゃん。おーに終わっちゃうっていうのは。
それだったら、今のその、ミゴーの方が、可愛げあるよね。はい、それも、その時点で。
これは、ミゴーっていう言い方もありますから。
なんか、ゴミやないかいみたいな、ツッコミもできるじゃん。その時点で。でしょ、
うん、あんまりそういう風な分析されるのすげえ嫌なんだけど。
はい。
はい。これ、
うん。うん、まあでも、僕に当ててもなんか言っていただいてましたけど、
はい、
上系のね、飲み会がどうのこうの。
上系の飲み会乗り切るために、モノマネと謎かけ、謎解きで、うん、乗り切ろうっていうのが、もうちょっと、やばいですけどね。
うん。
菅、うん、さんはどうするんですか？
いや、うちもね、ありましたやっぱね、上系でしたよ、本当に。
はいはい。
うん。
まあそういう職種ですしね。
うん。うん、で、 僕はまあそういうのに順応結果的にできなかったからやめたんですけれども、
はい、
うん、なんか僕はね逆に同じような人を探してましたね。僕みたいに順応できないやつっているはずなんで、
この前の花見の時みたいに
今ね言って、あ、そっち持ってこられるなって思ったんですけど、そう、この前の花見の時は僕は、
あ、ごめんなさい、花見じゃない、うん、闇花見ね闇、僕が誘われてない、
はい、そうなんです、あの
僕抜きでやったトウモロコシの会っていう、そういうサークルがあるんですか、トウモロコシの会さん、
はい、
で、まあ、僕もたまたまトウモロコシの会っていうのをやってたんですけど、ちょっと僕はちょっとあの、はい、誘われてなくて、
はい、僕はだから
あの、まあ、誘ったっていう人もいるんですけど、うんうん、ちょっとそこは水かけ論になるんで、はい、やめておきましょう僕の認識としては僕抜きで僕をはぶられてやられた、うんうん、あの闇花見の話ですか、
そうです、その話しましょうか、
いやいや、だから会社途中でしょ、
あのそれは
うまい、あの、うんうん、例えでいただけますか、
うん、あのその時に僕は日野さんっていうね、
はい、
あのアメコミに詳しい方、
はい、
いつもね僕を優しくフォローしてくれるんで、
はい、
僕あんまああいう間に突然行ってね、
うん、
滑ったりとかするんで、
はあ、
うん、
具体的にどう滑ったんですか、
まず来た瞬間に当然僕のことを皆さん分かってくれるなと思ったので、
は
い、ね、うん、私がプロサルファーゴルですって言ってはいって言ったんです
よ、なるほどなるほど、はい、うん、ギャグとしてね、うん、
は
っおめえも知らねえし、うん、プロサルファーゴルも知らねえからだから本当に、私が生まれですって言われた時のみんなの反応ですよね。え、は、何言ってんのっていう。
で、もうはって顔されて、
はい、
僕、あの、嫁さんと一緒に行ったんですよね。
はい、
うん。で、まあ、あの、二人で座りましたと。
はい。
でもね、正直ね、やっぱ分からない。その、日野さんは僕すぐ分かったんですけれども。
ん？だって、筆川さんもいたんでしょ、
うん、で筆川さんとかね、うん、もう分かったので、そういうね知ってる方と結構お話をしてたんですよ、
はい、
うん、で筆川さんなんか僕ゲームが好きなん で、うん、で筆川さんもゲームのお仕事されてたでしょ、
うん、
だから、ね、当然僕ラジオのノリで、え、それもう山梨にいた時に、え、あのゲーム、え、関わってたんですか、
うんうん
うん、もうねあれに新宿の場面が出てくると、うん、僕ね当時山梨で鬱屈してたんで、あの新宿の顔面見て泣いたりとかしてたんですよ、
うん、懐かしいな故郷が、
うん、
陶器故郷を思って、
そうそうそう、そう、そういうゲームがあってね、
はいはい、
でそれを見て、うん、そんなだったんですよ、ちょっとねなんか引き笑い的な感じです筆川さん、
うん、
うん、おお、うん、ちょっと
ね、ちょっとテンション高いなこいつみたいな
、うん、でなんでかななんて思ってたら、
はいはい、
この前ね Amazon プロダクツ遊べるラジオを相変わらずパチンコ中にね、
はい、はい、相変わらずパチンコ中に今筆川さんと鮫島さんが、
うん、聞いてたんですよ、
はい、やってるラジオですね、
僕のこと分かってなかったみたいであ
、なるほど、あ、
うん、
初対面のなんかよくわけのわかんない
距離感のつかめない
やつが、
気持ち悪いやつが突然話しかけてきて
ゲームの話熱く語ってきて、
うん、
名乗りもしないで、
うん、って思ってだから、だから僕今日のラジオの冒頭でもね、
はい、
4月ですって何度も言ったでしょ、
あ、お忘れになってるでしょうか、
うん、うん、なので、
はい、
そんな感じなんで、でした、
あれでもイベントで一緒に同じステージ立ってますよね、ステージっていうのもあれですけど、まあ、某犯罪者の一室、
う
ん、部屋でやったあのイベントね、うん、公開
収録、ね、入れ墨事件みたいな、
ね、入れ墨事件のね、公開収録。
はい、はい、
した時から筆川さんも来てて壇上にもちょっと上がってましたからね、
う
ん、
そうですだからすごい悲しかった、
そんなに昔の話じゃないですもん1年経ってないぐらいですもんね、
そうですね、はい、そうだからね、まあ僕そのき距離感つかめなくやっぱし来る人って僕自身もちょっと苦手なところあるんで、うん、あのね、お仕事上そういう人って結構いたりするからさ、
うん
うん、それに僕がなってた、
でも今仁さんも前回撮ったラジオで、うん、筆川さんのことすっかり、すっかり忘れてたんだったらまだいいんですけど、うん、思い出してんだけど、名前とか出てくる、あの人、あ、なんだっけ、何回か会ったことある人、ほら、あの人って、これちゃんと言ってますからね、ラジオ聞いてみてください。
言ってました。いや、だからね、あれ聞いて、僕のそれもあって、
はいはい、
今回思った。
あれやばいですよ、だから筆川さんも、その後のツイッターで、うん、隣に座って結構ずっと一緒に話してたのに、なんか俺の存在が忘れられてるって言って、
うん、
本当に怖くなってきたって つぶやいてましたから
ね。だからあれね、みんな多分、はい、うっすらこの人なんか見たことあるとか、
はい、
そんな感じでおそらくみんながみんなね、
はい、
だけど名前聞いたらなんかちょっと不義理だなって思われるみたいな、みんながみんなそう思って、結果ふんわりした闇花火に闇花火、
はい、
になってたような気がする、うん、
まあ俺抜きで楽しんでもらえたらよかったですけど。
でもね、そんな
時にずっと俺の悪口言ったんでしょ。
言ってないですよ。
だって今井さん言って俺の悪口ずっと言ってたって。
だからそんな時に、はい、今井さんみたいなキャラだと、うん、得ですよね、もう思いました僕。今井さんちょっとだけ遅れていらして、
はい、
でこうやってお話をね、なんていうのかな、お話した時に、うん、やっぱり2年ぶりぐらいですよ僕お会いしたの。だからなんか久しぶりですねみたいな、そういう会話があるかと思いきや、
うん、
もういきなり映画の話いろいろ教えてくれて、
で多分菅さんだって分かってなくて、
うん、
自己なんかそういう名前とかを言い合うことになると、う
ん、それ不義理だからまた分かってないって思われ
る。名前とかも忘れてるし、うん、なんか何回買ったことあるなってぐらいしか分かってないから、うん、個人情報とかを出す段取りになると、
うん、
知らないことをバレちゃうから、菅さんのこと覚えてないことをバレちゃうから、いきなり映画の話とかに、第一声、
うん、
第一声から。
まあ最近見た映画みたいな、なんかそのホラー映画の話。
第一声からそうなんでしょ。
だそういう感じだったんで、うん、あ、なんかラジオの人だって僕も思ったんですけど。
最近何見たんだけどさ、なんでしょ。第一声からでしょ。
そういう感じだった。
それは名前覚えてないからですよ。
だみんながみんな分かってないですよ。顔と名前が一致してないんですよ、あれ、う
ん。自己紹介タイムとかやんないの。やるでしょ。僕はやってますよ、そういう時。
あ、だ、まあ、僕も途中からちょっと参加したんだけど。
はい。いや、途中から参加した人がいたら、その人をまた、サクッと紹介したりとか。
うんうんうん、それなかったんですよ。なんかね、さらっとこう、感じだったんですね。
本当だからさ、ファイトクラブ問題ですよね。
どういう
こと？久しぶりにファイトクラブ、自分が作ったファイトクラブに行ってみたら、はいはいはい、うん、なんかしなきゃみんな石鹸作ってるわけのわかんない、クラブになってたっていう。はいはい、
うん、
そのものじゃないですか。何なんですかそれ。それで俺の悪口ずっと言ったんでしょ。
そんなでもない
。何言ったんですか。
いや別にそんなに言ってない
と思うんですよ。本当に、
うん、
このラジオの収録前に、
うん、ただ飲み会を設定しても、
はい、
近場じゃないとあの人来ないって話はしてましたね、うん。
どういうことですか。そんな、何なんですか。そういう、うん、それ
吉田さんの住んでる近くじゃないと、はい、あの人は出てこないって話はしている人はいましたね。
だから
誰とはいいあれですけど、うん、そう。
え、どういうこと。え、何なの。私がさ、え、何それ。え、私が行きやすいところに飲みに行ったって、それ何が悪いの。ちょっとまだちょっと、うん、
僕は分かりましたけど、
チューニング合わせてるんで。何が悪いのよ。え、やだ、何それ、怖い、何その言い方。
はい、これどこで。
そうやってみんなで嘘の裁判やってりゃいいじゃないのよ。
はい、
私がさ、そろそろ、
はい、いや僕は昨日ってか今朝見たばっかなんで、
はい、
めっちゃ面白いんですよ。会長のモノマネで多分今までで一番面白いですね。
昨日はもうちょっとね、うん、うまくできた、だんだんできてくると思うんですけど、はい、何かというと、うん、映画疑惑ですよ。これはスガッツさんに、
う
ん、この収録前までに見ておけっていう、つまり、
はい、
闇花見してみんなで俺の悪口言ってた、この悲しみが、クマ子なんですよ。クマ子が俺なんですよ。俺がクマ子で、クマ子が俺なの。
鬼塚クマ子
ね。鬼塚クマ子なの。
もっとさ、違う名前だったらあれなのよね。
ね。白鳥すみかとか。名前で損しちゃってるもんね。
まあ、損してるよな、確か
に。桃井かおりね、
うんうん。そうですね。
疑惑って映画の桃井かおりがもう、みんなから疑われてね。うん、
そうそうそう。
だから、私はやってないって言ってるでしょ。
その心境だったんだ、じゃ
あ。そう、
はい。
あれを言葉でね、いくら言っても伝わないだろうから、う 疑惑を見てもらえればわかるかなと思って、
う
ん、
そうあのね
僕の言いたいこと伝わりました、う
ん、伝わりました。いや、めんどくさいなと思いながら見たんですけど。
時間ないのにね。今忙しいのに。
結構。
2時間以上あった
ね。そう、そう。で、2時間6分くらいあるんですよ、はい。で、でもね、なんか見たら本当一瞬で見れましたよ。
面白いでしょ。
うん。
ぐいぐいぐいぐい、ね、うん、で引き込まれるし。
テンポ早いしね。
ね。
うん、うん。
桃井かおり映ってるだけでも面白いし。てか、桃井かおり以外の人たちも、めちゃめちゃ面白いしね。チンコロ
それあの、
加賀武史。チンコロって言うんでしょ、あんたみたいな懲役太郎は。で、おめえだって似たようなもんじゃねえかって。何よあんたたちみんなで、嘘の裁判でもずっとしないじゃん。あの心境です。
うんうん、
まさに。嘘の花見でもしてないじゃないの。
あとあれですね、ほら
岩下島、
岩下島もそうだし、富山県
だからちょっと富山県の金持ちの、うん、だから5歳業の女みたいな感じでね、もう奥さんが死んじゃって、うん、大きい子供息子さんがいる、うん、富山県の造り酒屋かなんか、
う
ん、
そうそうそう、ね、なんとか酒造でしたね、
なんとか酒造の、うん、社長のところに、はい、ホステス嬢かなんかの、うんうん、桃井かおりが、この再婚するときに、富山に来ておくれって言って、いや、富山なんて言ったら田舎者になってしまう。もっとね、もっとコケティッシュの言い方
で。そうなんですよ。
なってしまう。富山なんか言ったら田舎者になってしまう。富山は田舎じゃないよ。何でもあるよ。
いや、でもね。
真似したくなりますよね。
いや、
チンコロ、
いや、でも、もうなんか俺かわいいです
ね。かわいいよね。
うん、いや、わかりますよ。ああいう女に狂わされてしまう。
はいはい、狂いたいですよ。で、岩下島もいい女ですしね。
うん。あ、ほんとそうですよね。
ね。
うん。
安国君。あなた、そうやって隠し事をしてたら、一生その秘密抱えて生きてくるなるのよ。
嘘は良くないなって言ってましたね。
はい。それでもいいの、安国君。あなたここで話さないと、その秘密一生抱えて生きていくことになるのよ。
うん
うん、さあ、花見で何言ったのか、みんなとどんな吉田さんの悪口言ったのか、裁判の場で明らかにしてください。
っていうね。はい。そうね。
安国くん。
もういいです。いやいや、面白かったわ。
うん、いや、もういいですじゃなくて。
うん、え、あと別に。
もういいです。わかりやすく話そらさないで。
あと、
どんな悪口言ったのか。
いや、でもね、僕、1時間ぐらいしかいなかったんですよ。うん。で、だから、あれでしょ、バナナとか来たんでしょ。
あ、来たらしいね。
はあ。
なんて、すげえ嫌そうな顔して。
来たんですね、来た、はい、だけど、で、いないね、なんて話はしてたんですよ。
うん。
うん、だけど、後で来たんでしょうね。
ああ。
うん。はい、だから、会ってないし、うん、まあ、あとほら、僕がいた時にいたのは、その、文子さんとか、
はい、
あと、小島ドッカンさんの夫妻。
はいはい。は、どんな悪口言ってました？
何も言ってないと思う。あ、でも、なんか、謎の青年を連れてきてた感じ。
誰が誰が
なんか、どっかで知り合ったの。
いや、誰が
奥さんかな。
で、いやいや、だから、
うん。
奥さんの気持ちは、誰が
誰がって、
え、誰が連れてきてたの。
だから、小島ドッカンさんの奥さんが、
はい。
連れてきてたんだと思う。
はい。
うん。だから、なんか、切符がいい感じじゃないですか、そのって。
はい、はい。
なんか、来いよ、みたいな感じで。はい、だから、
その青年は僕のどんな悪口言ってました？
言ってないです。多分あの青年はなんか分かってないと思う。どういうやつなのか。
はい、はい、
うん。だから必死でそれこそ上池っぽい感じでちょっと盛り上げようとしてくれてた。
でもうちらはさ、うちらじゃない。ごめんなさい、うちらじゃない。あ、一緒にしちゃった。うちらじゃない。ウィーじゃない。ゼイ。ゼ
イ。
あなたたちはそんな感じじゃないから。
うん、じゃないから。
噛み合わない。
若干噛み合ってない感じがあったりとか。
はい、
ただそこで小出さんがほら、オイルサーデンとかでさ。
はい、
なんか、即興で。なんか料理みたいなのしてくれたりとか、
うん、
すごいやってくれて、うん、そんな感じの
話。いやいや、だからそんなほらどうだってよくて
あとは別に本当ない。僕がいる時は別にないと思う。
嘘ばっかり
、はい、ないと思いますよ本当に本当に、うん、その目で見られても結構困るんだけど
じゃあ保険入ってよ保険
って言ってましたね
だってそれしかし、あれ
くそ。
もっとね、声が昨日は似たんだよな。
あれね、ちょっと粘っこさあるんだよね。
うん、もちろんもちろん。
うんうんうん、いやー、ね。よかったっすね。あれやってください、旦那見たとき。
旦那？
うん、死んだ旦那を見たとき。
ラジオで伝わるかな。
顔が似てますね。
だラジオじゃ伝わる。
あれはだから旦那さんの亡骸を見たときに、この女がどういう反応を示すかっていうのを警察が疑ってるから見せるんですよね。
丹波哲郎がね。
うん。あれなんで出てきたの、丹波哲郎。
砂の器の刑って、大体ね、砂の器もそうだし、野村義太郎の映画だと丹波哲郎はね、
そうだから
刑事で出てきますけど。
それで、その亡骸をね、葬式の席で見せるんですよね。はい、そしたら突然、おえって言って、
ね。吐くかなと思ったら吐かないんですよね。そう。棺の中にゲロすんのかなと思ったら。
うん、そうそう、だから、そこ面白かったですね。
面白い
です
よ。
はい。はい、うん、そんな感じでしたよ。だみんなやっぱね、僕もそうだけど、自己紹介やっぱしないとなかなかつながんない部分ありますよね。そんな人知らねえ
ってなりますからね。
そう、今砂の器ですから
。そうです、野村義太郎つながりでね。野村義太郎監督
はい
つながりで、
うんうん、まあでもなんかやっぱね、震える下、
震える下の女の子です。
はい、
野村義太郎
です、はいはい、
うん、YCU です、ね、YCU
何ですか、 YCU
義太郎シネマティックユニバース、
はい、
ノムンジャーズ
そうですね、うん、まあでもなんかやっぱりね、小出さんはいつもこうやってほらセッティングしてくれてさ、だから場所いいとこでしたよ。
野村監督っつってもあれだよ、野村義太郎ですからね、
はい、
野村克也じゃないです。
分かってますよ。
マー君、神の子。
あ、僕、ちょっと野球全然分かんないんで。
マー君、神の子。不思議な子。
それ面白いんですか。
日本人全員知ってます。
いや、なんかその文言は知って
ます。多分、野村克也監督がサノスですね。うん、YCU で。
あ、まあまあ、サノスっぽいですよね、
見た
目もね。
サノスっぽいでしょ。で、知力も武力も、
はい、
すごいですし。
あ、そうなんだ。
え、だって、本塁打王じゃないですか。
え？
え？
何？
ホームラン、
うん、
めちゃめちゃすごいですよ。
ホーム、冗談抜きで言ってるんだけど、
はい、
ホーム本塁打っていうのはホームラン
ですか。まあ、はい、そうです。
あ、そうなんだ。
で、知力もね、もういいもういいもういいもう IT 野球でしょ、はいはい、知力もすごいから、サノス完璧超人じゃないですか。
はい、
だ多分そうです。ノムンジャーズの中でサノスが野村克也監督で、うんうん、キャプテンアメリカが、うん、背景天皇陛下様の渥美清。
まあそれは伝わりますね。
山椒、山椒です。
はいはい、はい、
うん。宗さん、宗さん、
はい。
野良黒はかわいそうじゃけんの。わしと似とるけんの。
なんか昔見たな。はい、はい。あれは、ハルクはハルク。
ハルクは、八幡村の山崎千と、
うん、ああ。
洋蔵。
うんうん、
洋蔵。津山三十人殺しのやつです
ね。あれも、あれだよね。
たたりじゃー、はいはい、八幡明神のたたりじゃー血が流れるぞ
はい、あれはいい映画だったよね。うん。
あ、野村義太郎ですからね。うんうん、
はい、はい。そんな感じ。
軽く、そうですね。うん。あとは、ちょっと。
クイックシルバーとかがもろ触れる下の女の子でしょ。
なん
かこの
なんで
そういう感じしない、なんかこのちょっとヒステリック感みたいな。
ああ、
うん、
ただクイックシルバーってアベンジャーズ出てないん
で、出てないか、あれ X-Men、
X-Men ですね。
あ、そうかそうか、うん、分かりました、
はい、なかなかね触れる下、うん、アイアンマンは、
はい、
誰かな、まあ、社長はたくさん出てますけどね、
うんうん、
YCU の中では、うん、やっぱりあれですかね、我がのお父さんですかね。
誰ですかそれ。
そんな人知らねえ
てか、アベンジャーズ見ました？
まだ見てないです。今やってるやつ、
ね。うん。
あれで今日からやってるやつね。
あ、今日からなんだ。
そうです。まだ見てないです。もちろん。ラジオがあるんで。
はい。
はい。
もう終わっていいですかね。
予告編みたいな。
はい。はい、
パタパタパタパタパタパタパタパタって、あの野村義太郎映画の人たちが
出てきて、でもさ、それね、僕思うんですよ、はい、あのやっぱしそういうなんかさ、映画の世界がいっぱい出てくるゲームとかって作ればいいのにね、
ゲームというかね、だから、う
ん、だからほら
義太郎ランドとかね、
だからそうそう、そういうのとかさ、
我がは父親に会いたかったんでしょうか、
義太郎ランドがどれだけ需要があるかは
森田健作そんなこと決まってる、これ丹波哲郎
ね、そういうのを作ればいいのにね、うん、と思いました。はい。
他はあんまり僕も義太郎映画そんなに見てないんですけどね、あんまり見れないですからね、アマゾンプライムとか、
まあ無料のは限られて
るし、レンタルビデオも、うん、最近はレンタルビデオ店自体がね、どんどん潰れてるせいもあって、はいはいはい、うん、あんまり黒澤明とかはさ、バーッと揃ってたりするじゃないですか、うんうんうん、なんか義太郎はあんまり揃ってないんですよね、うん、別にめちゃめちゃ有名な監督なんですけどね、
まあ、うん、まあ言われてみればそうかもしれない、うんうん、砂の器ぐらいだよね、
まあ、まあ言えばみんな知ってますね、砂の器、八つ墓村、あと鬼畜もあるしね、
う
ん、
ああそうかそうか、
鬼畜はただ俺ビートたけしの方の真似しかできないんで、鬼畜の真似はあのテレビドラマの方
はいはいはい、うん、見てないですけど僕は、うん、なんか松本清張ってさ、
うん、
僕正直ちょっと苦手なんですよ。
え、あ、そうなんですか。
うん、あの、うん、ほら、それこそあの島田総司とかが分類してるんだけど、
はい、
あの推理小説として社会派推理小説じゃない、
うん、はい、
でやっぱ新本格とか本格
真逆ぐらい
とは真逆ですよね、
はい、
でなんかね、うん、やっぱ僕はそんなにあんまし読みえなかったかな、うん、だけど疑惑面白かったです。
砂の器は面白いじゃないですか。
砂の器はもうそんな記憶ないんだよな、なんか見るかな。うん、
このラジオでめちゃめちゃ一番話題に上る映画ですけど、うん、砂の器はね。
はい。
ねえ。じゃあ花見はそんなところですか。
はい、うん、楽しかったです。
こんだけ必死に俺が野村義太郎映画の主人公たち真似してるのに、この温度差が、温度差がすごいですよ。
次来てくださいよ。あの本当に。
じゃあ俺がずっと YCU やってていいんだったら、ノムンジャーズやってていいんだったら、ずーっとやりますよ。
それ嫌なんですけど。
2時間、3時間、ずーっとやりますからね。
はい。やめてください。
そうですね。まあ野村義太郎映画も、僕はそんなね、あの事件も張り込みも見てないんで、
はいはい。
ゼロの焦点も見てないかな。
あのね、僕正直野村義太郎、さんって、
はい、
その会長がその見てって言われるまで監督でその
意識してなかったって
こと
ね。砂の器とか八つ墓村とかは見てるけど、なんかね、そんなものすごい巨匠ですけど、
うん、そうな
の、あんまりこうピックアップされないです。あ、でもそれ言えばあれもあるよ。だからあれ監督じゃないけど、
うん、
天はついに我らを見放したか。
何でしたっけ、
八甲田さん。
ああ、そうなんだ。
制作ですけどね。
へえ。
あれも全然 YCU に入れていいでしょ。
あ、まあ、そうですよね。
ぜひ
入れたいですよね。むしろ舞台になってもいいぐらいですよね。
最終決戦のね。野村克也との戦いの。
そうそうそうそう。
インフィニティウォー。ラストゲームの舞台として八甲田さん。
はいはい。
大竹誠さんとかがね。絶対見たいわ、ノムンジャーズ。絶対面白いでしょ。ブラックウィドウが、ブラックウィドウがやっぱり、あの、鬼塚熊子ですよね、やっぱり、ね。
まあまあ、絶対そう、毒婦だもんね。
毒婦ですからね。
うん、はい。
赤だな。僕、さっき赤っていうのがパッと出てきたのは、
うん、あの
菅津さんに関して赤っていうのがパッと出てきたのは、信濃川見たから。
信濃川ですか、ありましたっ
け、戦前ぐらいの話なんで、
うん
うん、それは、弓薫が主演なんですけどね。
うんうん、はいはい。
それで、まあ、弓薫が、高校教師とちょっと恋仲になるんだけど、うん、それが赤なんですよ。
へえ。
で、電車で貧しい、うん、親子を助けたら、
うん、
その人買い、うん、あの、なんていうの、ほら、戦前だから、よく娘を、
はいはいはい、
が売られるじゃないですか、うん、東北の方とか、まあ、あれは、新潟かなんだけど、
うん、
で、それをちょっと、あのお金だけ出したりしてね、うん、電車賃だけ出してお母さんと一緒に東京まで一緒に行きなさいみたいなことやったら、
うん、
その人買いの世間から、
うん、
赤だなって
それさ、今だったらさ、はい、あのツイッターで拡散されるやつだよね。せっかく私がこういうことをしたのに赤だって言われて大変なショックを受けました
その時ツイッターがあったらね、
そういうやつだよね。
そうそうそう、
うん、 でその、ま、なんかね、なんていうの、フェミニストの人とかがそれをすごい拡散したりとか、
一応賛否両論でね、賛の立場からも非の立場からも議論になったりとか、
そういう感じですよね、今だったらね、
トゥゲッターにまとめられたりしてね。
そうそうそうそうそうそう、
品川はでもね、うん、やっぱそんなにはなんかね面白くないっていうか、
うん、
やっぱり野村義太郎映画ってすごい推進力の、ぐいぐい物語に推進力があるタイプと、
うんうんうん、
本当に一切推進力がなくて、実はいい意味でも悪い意味でもね、はい、あのスケッチをずっと連ねていくような、
はいはい、
だ背景天皇陛下様とかもそういうタイプなんですよ。何かこう縦軸の物語があるわけじゃなくて、
うんうん、
ずっと一人の人間のすごい長い年月にわたって人生を追っていくみたいなタイプのやつ、うんうん、背景天皇陛下様とかはやっぱりその厚み清視力があるんで、
うんうん、
面白いんですけど、信濃川は、うん、ああいうね、あの疑惑みたいな演技合戦を期待するとちょっとあれなんですよね。弓かおるのヌード一本で持っていってるような映画なんで、
うん、
あのただ弓かおるのヌードはすごい綺麗です、うん、ちょっとビビるぐらい今の俺たちが見て
る。ちょっと見たいですねそれ、
うん、
あの疑惑はさやっぱり演技合戦って言ってましたけど、
うん、全員そうかな、うん、全部真似したくなるからね。
あのほら
柄本明も、
柄本明も
私はね今でも後悔なんかしてませんよ
あの飛ばされた後ね、
どっか島に飛ばされた後ね
あのあれも良かったですよね。あのほらその熊子が勤めてたスナックの、はい、うん、あのママが、
まあまあ、あれは山田いすずかな、違うか
な、だっけ、ちょっと名前
は山田いすずかな、
うん、うん、あれも良かったですよね、
はい、
なんか全く取りっぱぐれだよみたいなさなんかそんな感じの良かったですね、うんう
ん、やめましょうか。岩下島もねあの良かったですね良かったですねっていうぼんやりなんかした感想ぐらいしかね、
はいはい、
出てこないですからね、うんうん、なんだろうな、 YCU の話題であれですかね、春日の太一ちゃんとかやってくんないですかね
どういうことですか、春日太一さんが
とかがね、ちょっと僕一緒に仕事できないかなノムンジャーズの仕事とか
でもちょっとねその手の、
あ、だから春日の太一ちゃんとも、
うん、
春日太一さんとも、
はいはい、
僕ツイッターで絡みありますからね。
え、どういうこと
ですか。あ、ちょっとだから批判したからあれかな人間関係悪くなっちゃってるかな、ちょっと批判したんですよ。
どういうことですか。
間違ってますよって、
うん、
春日太一さんが、
うんうん、
あの福神、
はい、
あのラーメンチェーンの福神の最南端が、まあ、どっちかというと北の方じゃないですか、
うん、
東京より北関東というか、
はいはい、
まあ、なんで、うん、一番南にある福神の店舗が歌舞伎町店だって言ったんですけど、
うん
うん、微妙に数メートルお滝橋通り店の方が
めんどくせ
え南なんですよ、
はいはい、
僕はまあ地元ですから、ね、うん、ずっと長く住んでるから、うん、この辺、
うんうんうん、
だからちょっと本当数メートルですけど、うん、おたき橋通り店の方が南ですよって言って、
うん、
あ、本当ですね、かっこ笑いみたいな、すごいほのぼのしたね、ほのぼのした議論をやったけど、それで嫌われちゃってるかな、歌丸一派でしょ。
でも
なんか歌丸一派でしょ、歌丸さんと同じで、あ、結局文学部なんてバカにしてんじゃないですか。
でも春日太一さんも、
これちゃんとフォローしてください。ここ
そんなことないんじゃないかな。
文学部バカにしてませんしね、歌丸さん、
はい、うん、そうそう、そっちだよ、そっちも、
そう、嘘ですからね、嘘、お前の嘘だろって一言言ってくんないと。
でも春日太一さんもなんか何日か前さ、はい、あの町山智博さんに、
あ、結構ね、
ね、でもさ、なんか
町山さんがずっと締め切りブッチしてるっていうね、う
ん
う
ん、なんか嫌なツールだよな、ツイッターってな。
おう、あ、まあそういうのを
身内でやってくれよってさ、
まあだから、うん、完全オフィシャルな空間でもないから、別にプライベートなつぶやきをするツールじゃないですか、もともとは、
うん
うん、でも反オフィシャルなところもあるから、
うん、
嫌だったら見なきゃいいんじゃないですか。
イマジンもいいけどみたいな書き方しててさ、怒ってんな、これって思って、うん、そう。
ああ、じゃあ俺もちょっと腹心のことで立てつかないのがよかったかな。怒っちゃったかな、怒らしちゃったかな、ね、
うん、
せっかく YCU 一緒にできるかと思ったのに、
うん、ね、
はい、
はい、
どうですか、
何が、
階段でもやりますか。
はい、あ、
全くオカルトと関係ない話しかしてないので、
そう、うん、そう、あのね、でもね、僕最近ね、
うん、
あの大月健二のオールナイトニッポンをね、
うん、
録音結構してたんで、そういうのを結構聞いてるんですよ、
はい、
で ね、僕本当何度もこのラジオで言ってるように、うん、もう狂信者だったんですよ、はい、大月健二さんの、
はい、
なのでラジオとかももうねテープが本当伸びるぐらい聞いてるのね、はい、2時間テープで撮ってたから、
うん
うん、で今聞いても結構覚えてるんだけど、うん、あのねやっぱよく王健が言ってたのが僕のこのラジオっていうのは最初の1時間とか、まあ、終わりぐらいまでバカなことを散々やって終わりの20分ぐらいで真面目なことを言って、
うん
うん、でちょうど夜も更けてくるじゃんそれそうすると、
うんうん、
で人生ってなんだろうなみたいなことを思わせるラジオにしたいってことをね、
うん、
OK さんがよく言ってたんですよ、
うんうん、
だから最後真面目な会談でこうやって締めんの
OK スタイル
OK イズムでいいんじゃないですか。
はい。まあ僕はね菅津さんと違って OK さんとは仲いいですから、はい、個人的に
いや羨ましいな本当
ねえ本当に、はい、会談来てるんですよ。またデイイヌさんから、はい、前回も結構いい会談を送ってくれたんですけど、はい、今回も、
はい
続けて会談を送らせていただきます、
はい、
私自身は霊感などないんですが少ない実体験の中で一番強く印象に残っているものです。二十歳の頃一回り以上年の離れた女性と遠距離恋愛をしていました。え小学生ってこと8歳ぐらいってことですか、
ね、どういうことですか、
うん、上でしょうね、
うん、まあまあそうだよね、うん、はいはいはい、うん、
会うことは30歳ぐらいですね、
うんうん
うん、会うことは簡単にできない中毎日夜遅い時間になると電話で話をするのが日課となっていました。あるお正月のことです。深夜1時は過ぎていたでしょうか。いつものように彼女と電話で話をしているとだんだん彼女の返事が途切れ途切れになるのを感じました。時間も時間なので眠くなったのかなと思い、どうした眠いの聞くと、そういうわけじゃないよ、だけど、彼女は一旦言葉を区切ってためらうように言いながらもこう続けました。変なこと言うようだけどさ、私の頭の中で女の人はこっち見てる。一瞬何を言ってるんだろうと思ったのですが、彼女の女の人がこっちを見ているというワードを聞いた途端、私自身の頭の中にも女性の姿が思い浮かんできたのです。その姿は後ろ向いており定かではないんですが、年は二十歳前後という感じ。髪は黒、肩くらいまででストレートヘア、グレーのダッフルコートを着ている。そんなイメージが頭の中でどんどんくっきり形を成していきます。でもまだその段階では冷静でした。彼女の言葉に影響を受けて自分もそのようなものが見えているような気になってんだなと、まあそう思いながら言いました。実はさ、俺も今頭の中に女の姿のイメージが思い浮かんできたんだけど、本当に？彼女も驚いています。ちなみにそっちはどんな女の人なの？と詳しく聞いてみると、正面を向いているものの、顔はモザイクがかったようではっきりしない。でも多分二十歳前後、黒髪揃えて肩先ぐらいの長さの髪。っていうね、うん、ことなんですよ。正面を向いてっていうとか違うものの、私のイメージとかなり一致している模様です。まあ、ただまだ偶然の可能性もあると思って、さらにこう尋ねました。何着てるか分かんの？そうだね。コート羽織ってるみたい。え、それって、ダッフルコート？ああ、そうそう、ダッフル。色は？グレーかな、うん。自分のイメージと彼女のものが一致していることを確認した途端、自分の体にものすごい寒気が襲い、震えが起きました。時期は真冬なので、気温が低かったのは事実ですが、部屋の中は暖房をつけて暖かく、今の今では寒気など一切感じていなかったのにです。後にも先にもあそこまで体が震えた経験はありません。文字通りガタガタ震えるという感じです。さらにその震えの度合いが波を打つように大きくなったり小さくなったりを繰り返しています。結構やばいですね、うん、そして電話口の彼女からも、ね、何これ、何寒いという声が漏れ伝わってきました。聞いてみるとやはり体がガタガタ震えているそうです。そしてやはり震えの度合いが波を打っており大きくなったり小さくなったりするその度合いが私のものとタイミング的に一致しているようなんです。ほうほうほうほうほう。さてどうしよう、何か打開策はないかと彼女と話をしました。やはり気になるのはこの頭の中の女が誰なのか特定できないかということです。発端は彼女だと思われるので誰か心当たりはないか尋ねていましたが、どっかで見たような気もするけど顔が見えないし誰だかはっきりしないという返答しか返ってきません。 私の感覚としても、なんとなく彼女の身内のような感覚があります。とりあえずこのままこうしても仕方がない。状況から見て彼女が発端で、私に何かが伝播し、それが共鳴するような形で増幅しているのではないか、ということで意見が一致しました。そこで一度電話を切ってみることにしました。途端、震えがピタリと収まり、冷えた体がじんわり温まっていくのを感じます。さらに落ち着いて考えてみると、彼女と自分の頭の中に思い浮かんだ女の正体、それが分かったんです。それは二人ともよく知っている人物でした。彼女の様子も気になったし、また自分の考えを彼女にぶつけるため、もう一度電話をしました。すると開口一番、彼女の方から私が想像していた人物の名前を告げてきたんです。これ私だ。そう、その答えは私の考えとも一致しました。その女は若い頃の彼女自身の姿だったのです。以上です。
ゾッとしますよね。
また珍しいタイプの怪談ですよね、
うん。
まあ、これ以降も何だか不思議だなと思う経験ありますが、一番強烈に印象に残っているのはやはりこの一件です。失礼いたしました、また投稿させていただきますと。
はあ。波を打つようにっていうのもさ、な
んか、まああるしね。まあ、確かにグレーのダッフルコートまで一致するのは、ね、
うん、
なかなかありえないですよね。
うん、何生き量？
生き量？自分の生き量？
ああ、なんか、うん、歪みを感じるよね。なんか
そのちょっと SF っぽくもありますよね。
うんうんうん、
なんかこう、
あ、そうだね。うん、
ハインラインというか、ハインラインじゃないか、あっちの方。あの流れを我が涙とかの人、
足も風、
違うよ、そんなオールドじゃなくて、だから
僕は僕は
マイノリティリポートとかの人、
あ、リック、
リック、うん、フィリップ系リックっぽいですよね、
は
い
はい、うん、そうですね、
うん、
あ、
うん、
あのね、うん、まあこの後話そうかなと思ってたんだけど、
はい、
ちょっとだけ似てる話、うん、を聞きましたよ。
はあ。
うん。
あ、菅田さ
ん
から、
うんうんう
ん。あ、じゃあね、ごめんなさい。
うん、
じゃあそれは割と大ネタっぽいんで、
うん、
小ネタいきます。
はい。
フルトテルマ君。
はい。
いやいや、ごめんなさい、ね。これも結構いい怪談。
はい。
怪談っていうか怪談未満の変な話です。
はい、
皆さんお久しぶりです。フルトテルマです。やっぱ大竹しのぶみたいですね。あれ、こうだったっけ、フルドテルマ君って。もう忘れちゃったね、久しぶりだから。
今回は自分が体験した話を送ります。
あれ、大竹しのぶだな、これ。
大竹しのぶだな。
はい。桃井さんとは、同じ天才扱いされるけど、またタイプが違うっていうか、私の方が、本当は桃井さんの方が悪く見られるけど、本当は私の方が腹黒いっていうか、
はい。
さんま様の田秀樹さんも、なんか私と、付き合うとちょっとエネルギーを取られて、おじいさんを殺すのなんてお茶の子さいせい、
うん、ご採用的な
感じ、ご採用的な感じですね、
うん、なんかテラサブイチっぽいんです
いやいやいや、やめなさい、やめなさいね、はい、
はい、
あ、でもそうですね、ご採用の女っぽいですもんね、うん、疑惑も、疑惑もね、
うんうん、
桃井香織も、
そうそうそうそうそう、
じゃあブラックウィドウは大竹しのぶか吉太郎映画出てないですけどね。でも大竹しのぶも参戦してほしいですよね。
うん、なんか
ノムンジャーズに。
うん、あのスピンオフじゃないや。なんかそういう感じでね。
ね、だ X メンが出たら面白いみたいな感じで、ちょっと YCU にね。
ジャスティスリーグ的なのからのね。
あ、そこまでまたぐ。マーベルと DC もまたいで。
そういう感じでね。
うん。
うん、で、
あ、ごめんなさい。
はい、
それは、去年の9月頃の話です、
はい。
私はあるイベントに参加するため、群馬県前橋市に向かいました。その日は余裕を持ってイベント会場に向かったのですが、周囲にコンビニすらなくやることがなくなったので、近くのだだ広い公園で四つ葉のクローバー探しをしていました。
え
ちょっと大竹しのぶっぽいね確かにね
はいはい、はい、
するとフォロワーさんから合流しませんかという連絡が来たので合流しました。共通の話題で盛り上がった後、イベントが終わったら、あのモダンアートの下で待ち合わせましょうと約束をし、イベント会場に向かいました。その後特に問題もなくイベントは終了。30分ほどしてフォロワーさんと合流。今日車で来たので駅まで送りますよって言われたので、お言葉に甘えて乗車しました。 途中食事を取ろうという話になったので駐車場を見つけて停車。21時台になると前橋の飲食店はほとんど閉まってしまいましたが、なんとか食事所を見つけて遅めの晩ご飯を取りました。するとあることに気がつきました。なんとバッグにつけていたラバーストラップが外れていることに気がついたのです。安物とはいえ紛失したことがショックで、眉はグリーンドームに来ゆかとがっかりしました。意味わかんないですけど、
マユっていうキャラクターですよね。
あの龍騎士07とかのキャラですかね。また海猫とか日暮らしとかのね、大好きですから、グリーンドームって前橋ですね、はいはい。
しかし食事を終え車に戻ると、なんと紛失したと思っていたラバストが車の座席に刺さるような形であったのです。ラバストありましたとフォロワーさんに伝えると、今鍵を開けますと車の鍵を無線付きのキーで解錠。ラバストを回収し、義母さん並みの勢いで、義母愛子、義母さん並みの勢いで、寂しかったでしょ寒かったでしょかわいそうに。ねえ、かわいそうに。寒かったでしょ、寂しかったでしょ、
悪霊に説得する、
はいね、
義母愛子さんですね。
回収しました。あとは駐車場から車を出すだけのはずなのですが、フォロワーさんは車を発進させません。それどころか、必死にダッシュボードの上を探しています。どうしましたかと聞くと、車の鍵がないんですよ、とのこと。このままだとエンジンをかけられないので自分も捜索に参加。15分ほど探してやっと鍵を発見しました。鍵は運転席側の扉の鍵穴にしっかり刺さっていました。これだけ聞くとうっかり話に思われるかもしれません。しかし、今時車の解錠に鍵穴を使う人はいません。大体キーについているリモコンを使って解錠します、まあ、スマートキー、
キーレス
ね、キーレスですね、うん、実際自分がラバストを回収する際、フォロワーさんリモコンを使用していました。ピピってボタンを押してね、うん、まあそうですよね。さらに不可解なことが一つ、それは運転席側のドアポケットに爪楊枝が一本だけ入っていたことです。フォロワーさん曰く、耳覚えがないとのこと。これらの事象と群馬という土地から私はある一つの真実に到達しました。簡単な推理です。そう、妖怪の仕業だということです。まあ、物語自体はうっかりで終わるかもしれませんが、鍵穴にキーを刺すという、まあ、伝統的な行為、つまり幼児が残してあるという謎のディテール、そして群馬県という土地柄、妖怪の仕業と推理するのが妥当です。群馬県って何の意味だ。他の二つは百歩譲っていいとして、まあ他には特に何もなく帰りました。それではシーアゲンハバナイスデーと、はい、
まあ、
あでも僕はこれ読んで思ったのが、車のキーも爪楊枝も刺すものじゃないですか、
はいはいはい、
そういう変な共通性ありません。
ああ、で、あの、ラバストも刺さってたんだよね。
そうですね。
うん、うん。妖怪刺し刺し、なんとかとかかな。
ただ、大竹しのぶはね、毒殺ですからね。
はいはいはい。
あとね、さんまさんとか、野田秀樹さんとかも、うん、あれはエネルギーを吸い取ってますからね、はい、直接刺すっていうイメージではないですよね。うん、あと、黒い家の場合は、そっか。あの牛刀ですよね、うんうん、牛刀 で、
はいはいはい、
あれもでも刺すというよりはぶった切るですもんね、チチツエーって言って、ね、
懐かしい
な、チチツエーって
あれ怖いよね、
怖いですけど、まあ、あの今仁さんがクソだって言ったよね、
は
い、
そうなの、
超ディスってましたね、全然ダメでしょあんなのって、しかも見てないのに。
え、なんでなんで、
わかんない、見てないけどダメだって分かるからダメだっていう、すごいですよね。もうだからもうなんか映画批評として一番やっちゃいけないことをナチュラルにやってるっていう、まあ、今仁さんの悪口になっちゃった、まあとにかく、
はい、まあ、森田芳光感は出ちゃってるよね確かに。
ああそうですね、う
ん、だからそれがなんとなくこう、うん、モダンな感じに映って、
うんうん、
原作の持つちょっとドロッとした感じがないように思えちゃうのかもしれないよね。
そうかね、
うん、
そっちの YCU も面白そうですけどね、
森田芳光、
芳光シネマティックユニバースね。
はい、はい、
あのジュリーとか、はい、鈴木京香とか、
はいはいはい、それもね、うん、はい、 うん、あれだって歌丸さん森田清水大好きなん
で。ああそうですね、
うん、歌丸さんにも取り入れることができますよ。そうしたら
それからの松田優作とかね、うん、
はいはい、
うん、まあでもこの、まあ、家族ゲームね
、はい、家族ゲームいいよね、僕好きなんですよ。
宮川一郎とかもね、うんうん、ニキビが引っ張って、はい、青春の象徴だ
気持ち悪いですよ。
俺だって気持ち悪いバカだろ。
あ、それ似てますね。
これ俺100回ぐらい真似してるから、
うん、あれ好きです、はい、まあでもこのテルマ君のやつは、うん、まあ、こうなんか身近な怪異だよね。広い意味でのオカルトですよね、
はい、まあ、だから、まあ、うん、怪談というよりはちょっと変な話ということで、うんうんうんうん、多分怪談好きじゃなければ、うん、全くラジオにメールを送ろうとは思わないような話ですよね、う
ん、まあでも面白いんじゃないですか、
はい、うん、ちなみにこれは何ティラエミですか。
これ1ティラエミです、はい、さっきのは4ティラエミです、
ね、ああ、はい、で犬さんの
そうです、はい、
ラシーン君ってあげたっけ。
ラシーンさんは、はい、3ティラエミです。
わかりました。
あ、じゃあ、テルマ君も2ティラエミです、
はい、よかったな、
はい、
ありがとう
、はい、あ、でも僕結構嫌いじゃないです。好きです。面白いです、うん、
そう言っていただけると嬉しいな
怖すぎる
です。だんだん忍ぶのまでだんだんうまくなってきますね、はい、
まあ、こんな感じです
か、はい、わ、はい、かりますそうですね、はいはい、送られてきてるのは。
いや、あのね、うん、じゃあ僕の話して、はいはい、まあ、僕の話というか聞いた話なんですけど、ちょっと面白かったんで、はい、ある程度ね、あのちゃんといろいろこう細かいディテールを聞いてきたんですよね、はい、でちょっとそれ読みながら話すんで、はい、まあ、うまく話せるか分かんないんですけど、ね、僕さっき言ったように、まあ、いろんな女性を撮る機会が多いじゃないですか、
はい、
でまあ、特に、ね、あの、まあ、お仕事なので、うん、結構撮る回数が多くなってるんですよね、うん、もう 4,5 年前とかと比べると、うん、でそんな中で、まあ、撮ったはいいけど出さないとか、
うん、
もしくは途中でやめてもう完全に出さないとか、
はい、
要は作品として成立してない、
まあ、まあそういう話もラジオでも何回かしてますよね、う
ん、ありますよね。で、今回話すのもそういうのの一つなんです、
はいはい、
なので
デッドストックですね、
あ、そうですね。だから例えば僕がやってるものとかに今現状出てる人の誰でもないっていうのはまず最初、
はい、
うん、ちょっと言っといた方がいい
かな。早見あかりさんのテレビ東京のホラードラマみたいですよね、
う
ん、
そうです。
テレビ東京に、
はい、見てましたけど、
ね、残されている未公開フィルム、
うんうん、だからね、そういうで、そういうね、はい、なんでそうなったかって、例えばここでも話したけど、ね、メンヘラすぎて成立しないとかね、
はいはいはい、
そういうパターンがあるんですけど、
頭にウジが湧いたん
ですよ、うん、そう、頭にあの虫の卵がいっぱいあるとかね、はい、うん、だけどそんなのじゃなくて、例えば事前にこう打ち合わせをしてもちゃんとした対応をしたりとか、はい、めっちゃめちゃ綺麗だったりとか、うん、別にそういうなんていうのかな、やばい要素がなさそうな人、
うん、
でも結局出さないってのもあるんですよ。
すごい、なんか完全に階段の前振りですね怖
で、それなんですよ、
はい、今回ね、はいはい、
で、あのね、まあね、この先ね、何人私殺せばいいんですかね、
セリフから
って彼女は言うんですよ、
はいはい、セリフから入るパターンですね、
うん、でこれね、はい、って思うじゃない、
はい、
で大体うちの作品って5分から10分撮ったら、
うん、
15分ぐらい休憩するんですよ。
あ
で、まあ、場を温める意味もあるんですよね、はい、それでこう慣れてもらって、
はい、
なんていうのかな、いい笑顔みたいなのに消化してもらうために、うん、はい、だからまあいろんな話する中で、なんか怖い話してとか知ってますっていうことも聞くこともあるし、
はい、
まあ、あと全然関係ない話することもあるんだけど、うん、そんな中でそんなことを言うので、まあ、ちょっと詳しくって話で聞いたんだけど、うん、ね、その人って小さい頃から右手の人差し指に違和感があったんですって、
うんうんうん、
で、まあ、小さいじゃない自分の手が、
うん、
でその時は人差し指全体をギュッと締め付けられるような感
じ、はい、子供のちっちゃい手の時は、
うん、があったんです
って。人差し指を全体、
うん、
で成長していくと、
で、そうそう、成長していくとこれね、でなんかギュッとこうされて引っ張られるような感覚があったの、うん、でそれがだんだん自分の手が成長して大きくなるじゃない、
うん、
したらちょっとその範囲が狭まるらしいんですよ、
はいはい、
でもっと大きくなるともっと背が回る、
はい、
よく考えてみるとそのギュッとされてる部分の大きさって変わってないんですよ、
はいはい、
である時それに何か気づいたのが、うん、5本の指にギュッとされてる、握手されてる、指を掴まれてる感覚、
はい、
だから要は赤ちゃんの手
あぐらいのサイズ感、うん、
にギュッとされて
気持ち悪い。
で時にしでその5本の感覚があるんだってちゃんと、
はいはい、
うん、でそれを断るごとに結構夜とか寝てたりとかすると感じたりとか、
はい、
うん、ただそれは別に規則性は別にないらしいんですよ、はいはい、いつそれが起きるっていうのはないんだけど、うん、ただやっぱりそれがあんまりにも気になるから思春期の頃にカウンセリング受けたりとかしたこともあったんだって
心療内科に、
うん、で別にでもそれは別になんかそのそれで何か結果が出たことじゃなくて、
うん
うん、ただやっぱり彼女はね中学受験に失敗して、
うん、
高校浪人っていうの高校入るための浪人、
はいはいはい、中浪ってやつ
あそうそうそういうことですよ ねそういうのしたりとか、
うん、
でその結果その期間中に荒れちゃっていろんな男と遊んだりとかしたらしいんだけど
14、15歳ってことですよね、
まあ、そうでしょうね
ほうほうほう
でそういう時も常にそういう指を引っ張られる感覚があったんだって、
はい、
である時そんな時に彼女が17で妊娠したらしいんですよ、
は
い、うん、でその相手っていうのは当時ね付き合ってた美容師さんだったんですって、
はい、
で当然ねそれこの親とかに言うとさ反対するじゃないですか、子供がいるよってことを言うと、うん、だけどだんだんとその美容師さんっていうのは結構遊んでいる風に見えながらも真面目な感じだったんで、
うんうん、
まあ、結果的に真面目っていうのがなんとなく伝わったりとか誠意が伝わったりとか、待てば命だからね、
うん、
なんだかんだ言いつつも彼女の両親もだんだんと祝福ムード、まあ、当然産むっていう選択肢で祝福ムードにもちょっとなってったんです
って。あ、じゃあちゃんと両親にも言ったわけね、
うん、言って、
うん、
最初はものすごい反対したんだけど、はい、うん、祝福ムードになってったんだって、はい、でまあ、彼女もその気になってたんだけど、
うん、
うん、その時にね私ちょっと分かったんですよ、
うん、
っていうの、
うん
うん、でどういうことって言ったらこのね子供の頃から私のこの人差し指握ってたのはこの子なんだなって私分かったんですよ、う
ん、なるほど、
うん、って言うんですよ、
はい、
でそう分かった気づいた瞬間に、
うん、
彼女は、ね、これがいなくなればこれを殺せば
え
それはなくなるかもしれないと。
あ、そっち、
うん、
うん、
その要は指 の, そのギュッとされるのが、
はい、
それで起こされたりとかしたこともあったらしい、
はい、
しまあなんか多分地味にストレスだったのかな、
まあまあ、
はい、うん、でちょっとその時の感覚の気持ちは分かんないんだけど、
うん、
これを殺せばそれなくなるかもしれないなっていうのを一回思っちゃったんだって、
うん、
でそしたらだんだんそれをなくしたいになってくるんですって、その指の感覚、
はい、
うん、おかしいですよねこんなの、私でもその時思ったんですよ、うん、で規則性がないっていうのも今までの経験で分かってんのにね、私が今まで中学の受験に、あ、高校の受験に失敗して浪人したりとか、
うん、
そういう遊んだ結果ねこういうことになったのとかもこれだってこのせいなんじゃねって思っちゃうんですよね、思っちゃったんですよね、
うん、
超ウケるでしょ休憩時間ですよ、
うん、
撮影の、
はい、
うん、って言ってくるんですよね、
はい、
でちょうどその時に運悪くその相手の美容師の方が浮気してたのが分かったんですって、
うん、
うん、でそれを理由にして彼女はお腹の子供を産まなくしちゃったらしいんですよ、
はい、
うん、で、
まあ、堕胎したって
ことですね、うんうん、で病院でねそういう手続きをしてる時も、はい、まあ手術を受けながらって言ってたけどどうなんだろう、うん、なんかねどっかしらちょっとこの指の感じ解放されるなっていうの、
うん、
の嬉しさの方がちょっと勝ってたらしいんですね、
うんうん
うん、で目が覚めたらしいんです、その手術が終わった後に目が覚めるじゃないですか、
はい、
でもね覚めたんじゃなくてこれ覚まされたんですよ私、
うん、
まだ指の感覚があって、ギュッと握る感覚があって、でその感覚で目覚めたんですよね。でこれもうすごい絶望じゃないですか。私泣いちゃってね。でもその時親は子供を下ろしたから勘違いしてね、それで悲しくて泣いてんだろうなって勘違いして、私心の中で超受けてたんですよそれ
もうよく超受ける
そっちじゃねえっつうのっつって思ってたんですよね、
うん、
っていうのね
うん、
うん、でその時その後にね、まずその指の感覚があるから、
うん、
で結局やっぱりそういう一件があってちょっと不安定になっちゃったらしくて、
うん
うん、またカウンセリング受けたりとかいろんなことしたんですよね。ただそういうことが結局あってから、その指の握られてる感覚とか引っ張られてる感覚って、
うん、
もっと強くなったんですよ、
う
んうん、でもそれはちょっとやっぱり頭が自分がおかしくなるんじゃないかみたいな感覚になってたらしくて、うん、だから私は今こういうモデルの仕事しかできない、うん、要は普通の仕事とかはできなくて、うん、こういう個人撮影のフリーのモデル、
うん、
自称モデルですよね、それしかできないですよね私、
うん、
って言うんですよね。でそんな時に彼女が今25なんですけれども、
うん、
3年ぐらい前にまた妊娠したらしいんですよ、
うん、
でこれはこの時彼女は遊んでたらしいんで、相手っていうのは はっきりしないんだけど、ただおそらく撮影ってカッコつけて遠行を持ちかけてきた自称カメラマンじゃないか、
スガツさんみたいな
それ違いますけど、まあでもいるんですよそういうから
は、ね、まあ、よく聞きますよね
そうそう、だからそれじゃないかって言うんですよね、うん、でこれ彼女の言い方なんですけど、
うん
うん、まあ、この時私ピル飲んでたんで、
うん、
それでできたってこれも間違いないじゃないですか、ラスボスみたいでしょ、ラスボス的な、
まあ、ピル飲んでるからできるはずがないのにできたってことは
だから
やばい、
だからこいつなんすわ私の指握ってんの
前回勘違いだったっていうまあいいや、はい、
でまた下ろしたらしいんですよ、
はい、
ね、そしたらまた握ってくるんですって、こいつじゃなかった、
あ、
うん、でこの先何人私殺せばいいんですかねって彼女が言うんですよ。でふと思い出したように、
うん、
もうねずっとそんなことがあるから、私この指がねちょっと跡あるんですよここ、
え、
うん、握られてる跡が、
はい、
で僕太田って言うんですけどちょっと太田さんこれ見ますって言ってパッとこう出して見せてくれたんですよ。何にもないんですよ跡なんて。というお話。
どどーん
出せないでしょこんな人の作品。
そう、まあそこを隠し、うん、わざわざそこを映像内で触れることはないですけどね、
うん、いやでもやっぱり萎えるじゃん。
あ
でもこれ結構本当一言一句、
はいはい、
違う感じ、あの違わない感じで言ってるので、
はい、
まさにこの感じ。
だから、
うん、
ねえ、その堕胎してるんで、
うん、
こういう言い方あれですけど、うん、確かにでも話としては興味深い話ですよね、うん、まずその埋めば消えるって普通の感覚で思いますよね
え、どういうこと？
埋めばそのギュッと握ってるの、
うん、
あこの子だったんだっていうことで、埋めばその握るのが消えるっていうのはまずストレートな、
うんうん、あー、
発想だと思いますよ。そのねじくれ方が逆に話としては面白くはなってますよね、
うん、
話としては、ね、
僕としてはね、
ストーリー感覚の演出というか、うん、まあその本当の話なんですけど、まあ、あえて言いますけど、うん、ストーリー的な演出としてひねりが効いてますよね、
うん、それはね僕としてはね逆にじゃあ彼女の話に多分引き込まれてたんだと思うんだけど、
うん、
埋めば消えるっていう頭は逆になかった。
で殺したら消えるっていうことに、
うん、
あ、まあそうだよねって、うん、ストンって、
うん、
そこは同意しちゃってるわけでしょ。
でまさにこの今のうんうんみたいな感じで
僕も
聞いてました。
だからそう、あの菅さん、え、そうみたいな反応だったのが、うん、僕もちょっと一瞬ゾッとしたんですけど、でもそれ多分一緒にそういう話を、
うんうん、
同じ空間で二人きりで聞いたから、はいはい、僕とは違うんでしょうね。だからその、
うん、
その説得力っていうのがあったと思うんですよ、
うん、
その彼女が、
うん、
本人が二人きりの空間で言ってるからこその説得力っていうのが、
うんうん、そうだ、こんな話をね、
うん、
まあ、ごく最近に聞いたんですけれども、
うん
うん、っていう声、何今
メールが来ただけですけど、
はい、はいはい、そんなです。
いやいや、だから怪談としてはなかなかすごい話ですよね、
うんうん、でもね、なんかそれ以外にもなんか、うん、なんか怖い話というか、なんか面白い話はいっぱい彼女が持ってて、
はい、
あの田浦ってあるじゃないですか、神奈川の
地名ですか。
田浦に廃墟村ってあるんですか。
分かんないけど、まあ、神奈川の田舎だったらあってもおかしくなさそうですけどね。
なんかそこ行った話とか、
うん、
あとその田浦ってなんか心霊スポットらしいんですよ、
はあ、
でなんかその夜に踏切が降りてくる話とかいろいろ聞きましたけど、
はいはい、
まあ、一番その彼女自身の話として、
うん、
面白かったってあれだけど、まあまあ、メンヘラじゃないかなっていう気もするんですけど、
もちろん、まあ、そうですけど、
うんうんうん、あの興味深かったのはさっきの話、
うん
うん、だからこの話聞いてる最中ね、 LINE しましたもんね。
あ、そうだったっけ、
うん、
あ、なんかいい話聞けたっていう、
うん、あのやべえわこいつっていう
LINE。 ああ、確かにね。だからまあ、うん、どうなんでしょうね。だから産んだら、
うん、
消えそうな気はしますけど、
うん、
そうストレートなことでもないかもしれないですね。それで運でもまだ握ってくるっていう、うんうん、
そうだから
ことも考えられますからね。
なんかさ、ちょっと自分がその後で思ったのが、もう2回目ぐらいから、うん、その指の違和感を消すために妊娠してるような節ってゼロじゃない気もするんですよ、はい
は
い、
だってラスボスって言い方してても完全に敵扱いしてますからね。
だからまあ、まあね、別にほら僕その特定のモデルさんと長くプライベートな付き合いすることないので、
うん、
まあ、この先どうなるっていうのは多分聞くことないと思うんだけど、
はい、
うん、あのね、
何もその人からじゃないですよね。
違います。なんか今シリみたいなのが反応したんですけど、
はい、
うん、そうそう、そんなです。
はい、ありがとうございます。
はい、
いや
嫌な気持ちになるでしょこれ。
お便り読んどきますよ、
はいはい、
他のもね。吉田会長、スガッスさん、お久しぶり。我が名はプチ K、 プロ吉がいのプチ K、
はい、
来ましたよな、1年ぶりぐらい、
はいはい、
もっとかな、
うん、
こないだ血液型ゾーンのイベントで会った人から、もうメールはしないのですかと聞かれたので、今回は恋愛弁天物語特別編、恋愛弁天制作秘話を送ります。ほう。
秘話って。
まあね、あの、別に社会に流通している、物語ではないんですかね、はいはい、恋愛弁天物語はね、
うんうんうん、
プチ K さんの、うん、もう新しいリスナーの人が知らないかもしれませんからね、はい
は
い、
ね、
下手したらプチ K さんのこと、うんうん、私の文章の作り方は時系列の違う実際体験したことを頭の中でジグソーパズルのように一つ一つピースを埋める作業をしています。
ウィリアム・バローズと同じ方法ですよね。はい、
なんかありますね。スタッカート手法となんか言い方ありましたね。
あ、言い方ありましたね。
ね、うんうん、とてもめんどくさい作業でありますが、楽しい作業でもあります。だからもう全く知らずのうちにウィリアム・バローズと同じ、近くの庭ですよ、
はいはい、うん。そういうことです。
近くの庭はバローズじゃないか。まあでも、あの辺のやり方をしてるってことですよね。はい、近くの扉ですね、
はい。
最終回の最後のセリフ。恋愛弁天、これアルファベットでね、
うん、
恋愛弁天アウェイキングテイク6、まあ、確かにこのセリフで終わってました、はい、最終回は、
うんうん、
はい、意味は第6項の意味です、
うん、おお、
ああ、
そうだったんだ。
私が私の中の人に原稿を出してボツにされること5回、最後には納期が去年の12月であることから決まってたの。
コミケみたいですね。
まあ、早く出せって言ったからね、うちはね。第6項で中の人と合意し、なんとか出向できました。もう一人の自分ですね。
うん、
まあ、
うん、
それいろいろいますからね、うん、プチ K さんは。ただ、プチ K 用と知恵の実を食べなかった人間、 について質問があり、私は恋愛弁天物語魔界都市池袋編に出す予定の設定だと答えました。質問があったのは中の人からですよね、
はいはい、
あのもう一人の自分みたいなのから、うん、プチケオと知恵の実を食べなかった人間はいつ出てくるのって多分プチケオっていうのはなんか、はい、いた記憶ありますよね、恋愛弁天物語
の
中で。
僕は知恵の実の方なんとなく覚えてます。
それどういうやつでしたっけ。
いや、どういうやつかは説明できないんですけど、はい、なんかあったらみたいな、
まあ、一言で、ね、うんうん、ちょっと近くの扉を開かないと説明できないですからね、はい、せっかく考えたので使いましたと回答す。ちょっともう一回読みますよ、
うん、
ただプチ形容と知恵の実を食べなかった人間について質問があり、私は恋愛弁天物語魔界都市池袋編に出す予定だと出す予定の設定だと答えました、うんうん、せっかく考えたので使いましたと回答すると、中の人は呆れ返り無言でした。以上、恋愛弁天物語特別編の終了です。近くの扉が閉じている我々にはちょっと何とも判別しかねる、う
ん、いや
最後に恋愛弁天で吉田会長たちと出会い、いい意味でも悪い意味でも私の運命は狂ったと言っていいでしょう。私は生まれて50年余り、こんなストーリーものを書いたことはありません。ストーリーものって書いてあります、
うん、
乱文雑文を聞いていただき誠にありがとうございます。最終回まで書き切れたのは会長及び関係者リスナーの皆様のおかげだと思っています。ありがとうございます。またいつか皆様のお耳を汚せればいいなと思っています。それではさよなら、プチK。PS。それでは、新番組の番宣をさせていただい、新番組の番宣をさせていただきます。その名は、闇の血脈。このタイトルは、ゾーンのイベントに会った人に決めてもらいました。
迷惑だな。ゾーンのイベントだっつってんの。
血液型ゾーンのね、
はい、
イベントに会った人に決めてもうらいました、
はい、うんうん、
はい、それでは CV 銀河万丈、
うん、
クレイジーあれクレイジージャーニークレイジージャーニー、時は現代、心は日本、心さえ歪む世界。これ多分ね、あれですよね、ボトムス
の、あ、僕わかんないんだよな、
うん、キリコよみたいな感じですよね、
はいはい、
ちょっと待ってね、ボトムスの次回予告の音楽どうやったっけ。
いやいや、僕見てることないっす
時は現代、心は日本、心さえ歪む世界、愛病の猫又、黒飼う男、世界最強の気違いであり貧乏人であり、プチ山健二、だが人は彼の名をプチ K と呼ぶ、うん、多分次回新番組闇の血脈プチ K よ、お前の飲むコーヒーは苦いみたいな、そんな感じでしょ。ボトムスが A バージョン、
はいはい、
B バージョン
盛りだくさんだ、特典がね。
CV 若本のりお、出会いは愛よ、愛は永遠を、永遠は感動を約束する、新番組闇の血脈。これよくわかんないです。なんでしょうねこれね。
なんすかね。
なんすかね、うん。もうちょっと指定していただかないと、僕が滑ったみたいになるじゃないですか。ね、
うん、そんなことない。まあでもまあでも、うん、何またやんの？
新番組闇の血脈が。
はい、
まだあるみたいですよ。なんかゾーンのイベントに会った人に決めてもぐらいましたって、うん、
すっげえ迷惑だよね。
こいつ誰だよ、トントン。このゾーンのイベントで会ったやつ。 いや別に闇の結脈を送ってくれるのは大歓迎なんですけど、
でもなんかね結構いろんなイベント、
はい、
プチケさんなんか来てるみたいじゃないですか、
はいはい、
そのなんだゾーンのイベントとかさ、
うん
うん、そうだからなんかバランス感覚ある人なんだなって僕はちょっと最近思ってたんですけど、
プロサルファーゴルさんもね、
あそうそうそう、うん、だからそね、
まあ、ゴルさんはもともと別にね、うんうんうん、それはあのバリバリ人と、うん交流できる人なのは、
うん、
初めから分かってますけど、
うん、そうそうだから
プチケイさんがね、
そうそうだからね、でも戻ってきたんですね。
まだでもちょっとやっぱりまだあれですね、うん、エネルギーが低いですね。これまでのこんなもんじゃないですかね。うんうん、これまでの恋愛弁天物語は、うんまあ、
書けないよ。やっぱしこういう、
ね、ちょっとブランクがあるとね、
うんうん、こういう文章ってやっぱ本当じゃないと書けない、ね。
はい、
うん。
ちょっとまあそれやるにはもう。それこそ命を削らないと書けないですからね。まだこれはだってなんていうかね、制作秘話特別編ですから。は
いうんうん、まああのパイロット版みたいな感じだよね。
うん、
うんはい、楽しみにしてます。
そうですね。
はい、
あまあっていう感じですかね。
はい、
告知とかありますか。
いや別にないですね、
はい。
はい。ゴールデンウィークですね。では平成最後ですね多分ね。
そうですね。うん次は令和から。
はい
ラジオをお送りする形になるでしょうけれども、はいうん、まあ私も別に告知とかはないんで、まあ7月に本が出るぐらいですか、
う
ん、
おめでとうございます、
はい、言っとかなきゃいけないことないですか。
タイ行きたいなって常に
ここからだから何喋ってもいいコーナーです
。海外行かないですか。また
海外ね、まあ行けたら行きたいですけど、
うん
まあ、結構いろいろと、
まあ、忙しいですもんね。
うんいやだ調整しないと、うん、今回はでもモノマネ多かったですね。
そうですね
着せずしてする気なかったんですけどね。ついついやれやれってみんなから言われちゃって
言われてんだ。
いやそういう流れだったじゃないですか。
はいはいはい、
ね、
うん、うん、まあでも
15個ぐらいやりましたね。
やりました、
うん、モノマネね。
あでもやっぱねあの知ってるといいですね、
はい、
知ってってみるとなんかあのやだここ税務署って覚えてます。
それは、ママのママの方ですよね。
そうそうそう
桃井薫の前に似てねえなと思ったけど、うん、桃井ちゃんじゃないですよね。
じゃないですよね。
熊子じゃなくて、
じゃなくて
やだここ税務署。
あれも良かったですよね。
し
ょ、うん、そうまあ、
うん、
いろいろまた
そ, うでそんなもんでしょ男と女なんて。そのままからやだよく弁護士ができればね。
そうそうそうそうそうそうね
ティーティーティーティーティーティーティー
それ何ですか。
ティーティーティーティーティーティーティーティ
ーそれ何ですか。
新ネタです。
え
新ネタです。
え何ですか。
ティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティ
ーティーティーティーティーティーティーティ
ーティ
ーティーティーティーティーティ
ーティーティーティーティーティーティーティーティ
ーティーティーティーティーティ
ーバップビデオのオープニング。昔の VHS とか。
あれ、よかったよね。
VAP、バップビデオね。
うん、あのさ、そういう昔のビデオで。
ティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーちょっと最近昔の映像とか見てたんで、
う
ん、バップビデオのオープニング。
あのさ、
手をこう両手パーって開く感じ。
あの、オープニングもそうだし、
うん、
昔のビデオって、
うん、
一番最後そのまま放置しとくと、
はい、
これは、信号ですみたいな感じでピーって。
ああ、あるんだ。うん、
あれ何なんすか
昔の VHS のレンタルビデオで。
うん。なんかこれは、
まあ。テレビとかだったら分かりますけどね、うん、放送だから、
うん。
何なんでしょうね。それ、
そう、で、ちゃんと字幕が出るんですよ。そうやって。うん、ああ、そういうのとかね。懐かしいですよね。
うん、
はい。
あとは、
どうでもいい話をする。
どうでもいい話ですね。あ、そうそう。ね、はい、今メモ、どうでもいいラジオメモ、うん
はいはい、
メモ取ってるんで、見てるんですけど。うんうんアイコスはお供え物感がない。
え？どういうこと？
タバコってお供え物するじゃないですか。
はいはいはい。
で、僕、今ね、職業からお墓行ったりとか、うん、心霊スポットみたいなところとかね、はいはいはい、行ったりして、
うん
ま、タバコのお供え物がしてあるのってよくある。
うん、ありますよね、よくね。うん、
最近、アイコスが、あるんですよ。
へ
ぇあれってさ、結局、本当の従来のタバコって火をつけるから、
うん
なんていうか、
まあ、
先行的なイメージあるじゃないですか。 それこそね、ギザギザハートの子守歌みたいにガードレールに花添えてね、はいうん、青春あばよとタバコ火つけて添えるみたいな、
はいはいうん、ありますよね。
けどアイコスだと火がつかないし、うん、なんかちんまりしてるし、
はい、
お供え物感がないなって。
あ、まあ、タバコの話だとさ、確かにそういうのあるよね、はい、うん、僕ブルームテックを結構吸ってるんですけど、
はいはい、
タバコではないじゃないあれって。
あ、そうなんですか。
まあまあ、というか、なんていうの、そのニコチンを吸収するっていう意味でのタバコとしてはあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとその味とかも含めてさ、タバコとはまた違うんですよ。
煙草ではないですよね。
じゃない、
草じゃないですもんね。
そうそう、まあ草なんだけどね、一応中に入って
る。あ、そうなんですか、
はい、そうだけどね、なんかさちょっと違うし、逆に僕もそういう紙巻きのタバコを吸わなくなったので、うん、
はい、
昔の映画とか見てるとさ、バンバン吸ってるじゃん、
うん、
それこそ疑惑でも
野村義太郎の映画だいたいみんな吸ってますから
疑惑でも電車の中でも桃井かおりがね、
最後ね、
最後ね吸ってますからね、
はい、ちょっとネタバレ
そこはいいじゃない別に
ふざけない
一番最後だもんねあれね、
ふざけ
だからそんなのとかさ、
はい、
うん、なんか確かに、でもなんか新しい電子タバコの使い方、
うん、
小道具としての使い方っていうのは今後出てくるんじゃないですか、
うん、なかなかね難しいですけどね。
Hulu で独占配信してた野島伸司が脚本書いたね、
うん、
雨が降ると君は優しいっていうドラマがあるんですけど、
それ最近の、
最近最近 2,3 年前かな、
うんうん、
それだとなんか狂言回し的な感じで女の子が出てくるんですけど、
はい、
毎回ねプルームテック吸ってましたちょっと格好悪かったかな、う
ん、別に不良とかじゃなくて
形超えてる、普通にそのなんていうのかな、うん、なんかちょっと毒婦的な女がタバコ食い出す、全く同じ あの感覚で、
逆にプルームテックになっちゃうから、うん、ちょっと毒婦感が薄れるってことでしょ。
薄れるし、
長いバージニアスリムみたいなのじゃない、じゃないから
じゃないし、吸うたんびにね、LED が光るんですよ。
でしょ、うん、そうそう、
ちょっとね、なんか間抜け感のが出ちゃうっていうの
がね。まあね、ただ、うん、もっと昔の人から見たらパイプとかじゃないと毒婦感が出ないってあるかもしれないね。紙巻きタバコじゃ なんだよってね、うん、雰囲気出ねえじゃんっていうのもあるかもしれないし、ね、
うん、そうだからほら、なんだろう、龍が如くシリーズとかさ、
うん、
まあ、ヤクザものゲームのね、
うん、
ヤクザものだから結構タバコ出てくるし、
はい、
今最新 のキムタクが出てる、
はいはい、
ジャッジアイズでもキムタクがタバコ吸うんですよ結構、
はい、
だけどやっぱり紙巻きなんだよね、
うん、
だからもう次回ぐらいからアイコス的な感じのものになるんじゃないかなって僕は思ってますけど。
そうですね、まあ、そもそもタバコ吸う人自体が
まあ減ってますよ
ね。めちゃめちゃ減ってますからね、うんうん、もう 20% ぐらいになってる
ん
でしょ、
うん、ね、中央林間もね、
うん、
駅前にタバコのスペースがあったんですけど、
うん、
そこがなくなったんですよ、
うん、
そしたらハス向かいにあるパチンコ屋があるんですけど、
うん、
そこにある日でっかくここではタバコ吸えますって、
なるほどね、
上りが立ってて、
はいはい、
なんか喫煙の場所、禁煙の場所なのに、
うん、
勝手に灰皿を置いて吸えるようになってる
んです
よ。
あ、禁煙なのにか、
うん、路上喫煙禁止ですって
に
書いてあるのに、
でもあれ私有地だっていいんじゃない、敷地がほら道路の境界をまたいで、
あ、だから多分ね微妙にその敷地なんでしょうね、
うん、
そう、でもなんかこういう方法もあるんだななんて思いつつね、
うん
うん、そんな感じです。
そうですね、あとはそんなところどうでもいい話ももうない、
めちゃめちゃどうでもいいよね。
あ、もちろんもちろん、これはいいんですよ、どうでもいい話食うからで、は
い、まあ、あとなんだろうな、さ、旅先に行ってる時に限って、
うん、
すっげえいらない電話とかかかってこない、
うん、まあ、まあまあ言ったことは分かりますけど、マーフィーの法則的な話ですか、
うん、なんかね、それはすごい、僕タイに行くたんびにさ、
うん、
全然普段買わないような人
お客さんでしょ、
うん、まあ、お客さんでもないんですよ、
はい、
だから買わない人だからお客さんではないけど、あ、まあ、あと過去に10年前に1回買ったぐらいの人とかが、うん、なんかわけわかんない電話買ってきたりするんですよ、うんうん、で大体夜中なんですよ、多分勃起していると思うのね、
うん、
でなんか性欲的に高まったりとかして、僕のなんかそういう撮影してる時とかのエッチな話を聞きたいみたいな、ないんだけどさ、そんな
の本当に、
いやいや本当に
そうだよ、うん、あなた鏡ですよ、人への悪口は、
いやでもなんか
自分を映す鏡ですよ、
僕はそういうキモさを出さないようにしてるんです、その
はい
なんていうの、なんかさ、な、
だ、だ、出さない、出していない、うん、表に出していない潜在意識が、この悪口という形で現れていっちゃってるんじゃない
ですか。まあまあまあ、でもね、でもなんかそういう電話がかかってくると、なんか嫌な気持ちになりますよね。はい、
もちろん、うん、
そういう話、はい、いや、どうでも何でも何話
ティーティーティーティーティ
ーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティ
ーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティ
ーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティ
ーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティー
ティーティーティーティーティーティーティー
はい。じゃあ終わりますか。
そうですね、
はい、もう時間も時間ですし、はい、うん、
また令和もよろしくお願いします。
令和もよろしくお願いします。はい、はいはい、またまあいろいろこういう話しかしないんですけど。
はい、はい、
じゃあ皆さん令和もよろしくお願いします。
はい、お疲れ様でした、はい。